伊万里第706号2012年12月号です。あでやかに紅葉していた木々がすっかり葉を落とし、その落ち葉が師走の風にカラカラと舞っています。寒くなりましたね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は鶴の衣装をまとった女性と小学生の女の子が笑顔で写っています。長浜干拓で鶴の保護活動などに取り組み、愛鳥モデル校と指定されている東山城小学校で11月17日に環境教育授業がありました。日本野鳥の会佐賀支部による鳥の生態に関する寸劇などが行われ、児童らは楽しみながら自然の大切さについて学んでいました。今月の主な内容、特集伊万里の図書館ってすごい、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、伊万里秋祭りとなっています。
特集伊万里の図書館ってすごい。平成7年に開館して以来、多くの皆さんに親しまれている伊万里市民図書館、さらなるサービス向上を目指し、10月から新しい図書館システムに変更しましたので、市民リポーターがリポートします。今回の市民リポーター、お隣ゆきさんの自己紹介です。夫、長男の健太小4、長女彩香小1の4人家族です。もともと伊万里の出身でしたが、結婚後に市外へ、夫の転勤で伊万里に来て2年、子育て支援センターポッポで読み語りをすることになり、絵本や紙芝居を探しているときに図書館とのつながりが深まりました。今は風21の一員として子どもたちが通う立花小学校で読み語りボランティアをしています。またお話キャラバンでも活動を始めたところです。子どもたちと一緒に市民図書館をリポートするのが楽しみです。こんなに便利に図書館システムが更新されて、インターネットを利用しやすい新しい機能が加わったようです。図書館システムとは、貸し出しや返却、資料管理を行うコンピュータのこと。本を借りようとするときなど、どんなことができるのか、図書館のパソコンを使って図書館員の皆さんに教えてもらいました。市民図書館のホームページが新しくなりました。ホームページにある黄色いバスのマークは本ナビキッズ。これは子どもたちが児童書などを楽しく探す手伝いをするためのシステムです。自分の興味がある本などが新しく入ったとき、パソコンや携帯電話にメールで知らせるのはおすすめメールです。料理、村上春樹など借りたい本のテーマや作家などを事前に登録しておくと、新刊図書の中から該当する本の情報が自動的にメールされる仕組みになっています。このシステムは皆さんの貸し出し履歴を参考にして類似した本を推薦するものではありません。プライバシーの保護に取り組む伊万里市民図書館では、利用者の貸し出し履歴の情報を返却時に削除していて、皆さんがどんな本を借りたのかわからないように配慮されているそうです。図書資料の貸し出し延長がホームページの画面からできるようになりました。延長の手続きは1回のみ有効です。情報の宝石箱、市民図書館には多くの図書資料があります。現在の所蔵点数は36万9776点、1日1冊ずつ読んでも1000年以上かかってしまう膨大な数です。これらをもっと活用しなければもったいない気がします。ここでは図書館を上手に利用している人の声などを通じて、私たちの生活などに役立つ活用法を考えます。図書館を活用しながら研究や調査を重ね、自分の夢を実現された2つの例を紹介します。 いずれも有田町在住です。風力発電装置の特許を取得したのは環境問題に興味のある男性。館内の科学所や技術所などを読破して研究し特許を取得しました。有田焼の新製品を開発したのは有田焼について専門的知識を持たなかった男性。伊万里市民図書館に通って研究を重ね、有田焼の万華鏡や万年筆を作成、国外でも高い評価を受けました。ここで活用の達人にインタビュー。立花町の松尾千恵子さんは大学の法学部卒業を目指して通信教育を受けています。定期的にレポートを提出する必要があって大変なのですが、市民図書館のオンラインデータベースを活用しながら何とか乗り切っています。最近の判例など普段は手に入りにくい専門的な法規資料も入手できるのでとても役立っています。図書館員の皆さんも親切なので私は市民図書館の大ファンになりました。以前も通信教育で大学の教育学部を卒業しました。以上、松尾さんでした。他の図書館所蔵の資料についても場合によっては取り寄せて貸し出してくれます。私もこの方法で絵本を借りてとても助かりました。この他にもオンラインを活用したデータベースによるサービスを導入しているそうです。これは館内のパソコンを使って行うサービス。1、専門的で信頼性の高い最新情報を入手できる。2、書籍になる前に情報を入手できる。3、無料で使用できる。ただし資料の印刷は有料です。私たちがインターネットなどで調べ物をするとき、それがどこまで信頼できる情報なのか不安になることがあります。しかしこのオンラインデータベースは出典なども明らかですので安心して使用することができると思います。本当の魅力は、私がこの図書館を好きな理由は心地よい空間でゆったりとした時間を過ごすことができること。素敵な音楽が流れていて雰囲気がよく心が癒されること、子供と一緒に利用しやすいことなどが思い浮かびます。古瀬義孝館長によると、この図書館は市民の意見を設計時に取り入れるなど市民と行政の共同により建設されたもので、誰もがゆっくりとくつろげる滞在型図書館として誕生したとのこと。その取り組みが評価され、平成8年には日本図書館協会建築賞を受賞したそうです。館内には授乳室や子ども用トイレのほか、上り窯の形をしたお話し会専用の部屋などがありますので、子ども連れの人もゆっくりと利用できるように感じます。今年6月から7月に慶応義塾大学糸賀研究室の国立国会図書館等の図書館向けサービス事業に関する調査が行われました。調査対象は都道府県、市、区、また4年生大学の図書館すべて1604館。この調査の中でその図書館の活動が優れているからという理由で注目されている国内の公共図書館の校で全国7位が伊万里市民図書館でした。11月14日、図書館貸し出し900万冊を達成しました。記念すべき900万冊目は、お母さんと弟と一緒に来館した山口宗君2歳が借りた大きな株の絵本。宗君、最初は驚いた様子でしたが、市民図書館や図書館フレンズから記念品が贈られると、満面の笑みを見せていました。本がたくさんあり、施設も充実している伊万里市民図書館。システムも変更されて、さらなるサービスの向上が期待されます。でも、私が日頃から一番すごいと思っているところは、図書館員の対応です。読みたい本があるときに声をかけると、すぐに探してくれます。忙しそうなときは、声をかけようかと迷うこともありますが、話しかけると必ずと言っていいほど笑顔で対応してくれるのです。私は他の市の図書館も利用したことがありますが、 伊万里の図書館員の対応が一番だと感じています。いくら資料や建物だけが充実していても、図書館員の対応が不十分ならば、次第に利用者も少なくなってしまうのではないでしょうか。やはり図書館は人で成り立っていると思います。人と人とのつながりがこの図書館の最大の魅力です。図書館員の皆さん、大変だとは思いますが、これからも市民の皆さんのために心のこもったサービスをお願いします。市民と共に育つ市民の図書館というキャッチフレーズの通り、市民図書館のさまざまな活動を多くのボランティアの皆さんが支えています。もっと魅力あふれる図書館に育っていくことを願って、私も人とのつながりを大切にしながら地道な活動を続けていきたいと思います。伊万里市民図書館の電話は 23-4646 です。
名所伊万里です。秋の叙勲がこのほど発表されました。叙勲、旭日総工省大川町の中山武重さん、伊万里信用金庫理事長。旭日炭鉱省、東山城町の立石節夫さん、元伊万里市農業委員会会長。瑞宝総工省大坪町の椎葉隆さん、元伊万里市助役。瑞宝炭鉱省松浦町の原口博さん、伊万里協同高等職業訓練校校長。危険業務従事者助訓、瑞宝炭鉱省二里町の吉永健一さん、元福岡県警部。皆様おめでとうございます。平成24年度統計功績者表彰受賞者、総務大臣表彰、脇田町の安波弥生さん。厚生労働大臣表彰、株式会社長井。11月13日、文部科学省が東京都で行った有料公民館表彰式で、二里公民館が有料公民館表彰を受賞しました。二里生活体験通学塾の実績などに高い評価を得たものです。11月6日、伊万里市教育委員会表彰式が市役所で行われました。これは学校教育や社会教育、学術、文化、スポーツの分野で伊万里市の教育の振興発展に貢献した人に対して毎年表彰を行っているものです。社会教育文化、高木武義さん。二里町なんとか集会、伊万里市教育長感謝状。これは小学校や図書館に本を寄贈し、教育の推進などに貢献した個人や団体に贈られたものです。金子克史さん。森永太一郎顕彰会、池永博信さん。11月9日、社団法人全国消防危機協会より選考された東山城町に住宅用火災警報器100個と住宅用消火器25本が交付されました。お知らせします。高額医療、高額介護合算療養費制度。この制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を 支給するものです。支給要件、支給額などは所得に応じてそれぞれ違いますので、詳しいことは国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の人は長寿社会課医療保険係電話 23-2153 へお尋ねください。これ以外の医療保険に加入の人は長寿社会課介護給付係電話 23-2154 へお尋ねください。確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書、はがきを来年1月下旬に納付者宛に郵送します。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 今時伊万里が帰ってきました。11月9日金曜から FM 佐賀で放送中です。この番組は四季を通じてさまざまな魅力を持つ伊万里市の今時をお伝えするラジオ番組です。伊万里市の魅力満載でお伝えしますので、どうぞお聞き逃しなく。 FM 佐賀の周波数は 77.9MHz です。放送時間は毎週金曜午後3時から3時55分まで。パーソナリティは伊万里市出身の力武杏奈さん、福岡市出身の藤光香里さんです。問い合わせ先、市観光課観光戦略室、電話 20-9031。 宝くじ町の音楽会南公設ウィズウーファン心の歌コンサート、25年2月10日日曜、市民会館で6時30分開演です。入場料は宝くじ助成による特別料金で、全席指定、前売り2000円、当日2500円、販売開始は12月10日月曜です。共演は伊万里少年少女合唱団と発達小学校の皆さんです。詳しいことは市民センター電話 22-3911 へお尋ねください。伊万里市は10月28日に実施された佐賀県原子力防災訓練に参加しました。この訓練は玄海原子力発電所の放射性物質が外部へ放出される事態を想定し、県が毎年行っているものです。原発から20キロ圏内の黒川、波多津、南波多町の住民142人がバスで30キロ圏外の武雄市に避難しました。訓練終了後、伊万里、武雄の両市による災害時総合応援協定の調印式が行われました。この協定には水害や原子力災害に際し、両市は1、隣接地区の被災者を積極的に受け入れる、2、伊万里港や長崎自動車道武雄北方インター経由の救援物資の搬送に協力することなどが盛り込まれました。問い合わせ先、総務課防災危機管理室、電話 23-2123。 10月25日、伊万里市は市長をはじめ伊万里港湾協会、市西九州自動車道建設促進規制会などの会長12人が国土交通省、財務省を訪問し、促進に関する提案活動を行いました。問い合わせ先、伊万里湾総合開発国道対策課、電話 23-2466。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。霊老、何か良いことをすれば 今日一日を気持ちよく幸せに過ごせるということで、一日一善をモットーにしている人も多いと思います。現に駅の清掃や空き缶拾いなど町の美化活動に取り組んでいる市民の方もいらっしゃいます。一方では毎日をバタバタと忙しく過ごし、目の前の雑事に追われている人もいるでしょう。人それぞれに日々の暮らしぶりは違えども、時間だけは同じだけ確実に過ぎていきます。振り返ると今年も残り少ないとの思いが皆さんにもあるのではないでしょうか。私たちは時の経過とともに年を取り老いていきます。老いの人生を考えた時、何かしら不安な気持ちになり、これ以上時が経つのが恐怖にさえ感じることもあります。でもそんな時はふと立ち止まり、霊老という言葉を思い出してください。霊老とは相田光雄氏の造語で、読んで字のごとく麗しく老いるという意味です。相田氏のご子息である相田和俊の霊老の解説はこうです。父は67歳で亡くなった。若くはないが老人というにはまだ間があった。これから本格的な老いの季節を迎えるにあたって、父がイメージしたのがこの霊老。秋の渓谷を彩る絢爛たる紅葉のように、夕焼け空を背景に白銀に輝くすすきのように枯れて、なお美しくありたいと父は言っていた。そんな風に年を重ねていけたら幸せだと思う。そのためにはどうしたらいいのかと考えた時、私には霊老の後ろに父の別の作品が見えてくる。それは一生勉強、一生青春である。ただ願っただけで霊老というわけにはいかない。やはり一生勉強、一生青春があってこその霊老なのではないか。市では生涯学習としての伊万里学を提唱しています。一日一学、一日一芸でもいい。そういう一日の積み重ねで行く年来る年にしたいものです。以上、市長雑感でした。
みんなの広場です。10月21日京都の巫舞寺に伝わる国の重要無形民俗文化財巫舞大念仏狂言の特別公演が市民会館で行われました。これは明星桜が巫舞寺から運ばれたという言い伝えをもとに、平成4年に苗木を巫舞寺に植樹したことが縁で、特別に伊万里で開催されたもので、里帰り20周年を記念し、今回で3回目でした。10月31日住民主体の町を目指し、町づくりフォーラムが市民図書館で開催されました。基調講演では、市民と行政との共同だけでなく、あらゆる組織を巻き込んだ総力を結集する総動の力が大事と提唱、まちづくりに必要な視点を持って積極的に参画するようエールを送っていました。講師は川北秀人さんでした。11月4日やってみうだ2012 in 大川町が大川町コミュニティセンターなどで開催されました。ジュニア駅伝大会や農産物、食品の販売など地域手作りの催しが目白押しで、およそ2000人が会場に訪れました。また第10回佐賀県玉入れ選手権では、市内外の34チームが賞金をかけて激しい戦いを繰り広げました。教育と文化です。11月4日伊万里市文化祭合同芸能発表会が市民センターで開催されました。51回目の発表会は、民謡や舞踊など市内17の文化団体延べおよそ330人が出演し、多彩な演目に簡単な拍手が送られていました。また文化ギャラリーなどでは、盆栽、華道、絵画などの展示と合同茶会も行われ、芸術文化の秋を堪能していました。
伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。男女共同参画とは、誰もが自分らしく生きることを自由に選択できる社会を作ろうという考えであり、男女が本来持っている性差を否定するものではありません。しかし身体的な差は考慮せず、男性も女性も全く同じようにしなければならないといった誤った解釈も一部あるようです。今年度男女共同参画について知ってもらうため、オリジナルの紙芝居の制作に取り組み、来年3月の完成を目指しています。紙芝居をさまざまな場所で上演することにより、男女共同参画に対する正しい理解が深まっていくことを期待しています。他にもワールドカフェみんなで語る場を来年1月に開催する予定です。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史その8、夏崎古墳。東山城町日王に所在し、烏帽子岳から伊万里湾に向かって伸びる低い丘陵の東北端にあります。古墳からは副葬品として鉄製の武器や甲冑、工具、砥石が出土しています。埋葬施設が横穴式石室であったことや、出土品の特徴から古墳が築造されたのは5世紀後半と考えられます。当時の伊万里は稲作に適した土地が少なく、人が居住した痕跡もわずかしかありませんでした。それにもかかわらず、夏崎古墳のような多大な労力を必要とする古墳が築造されたことには何らかの背景があったものと考えられています。出土した甲冑の炭鉱鎧は特殊な作りをしています。このため夏崎古墳に葬られた人物は特殊な炭鉱を持つことができた軍人で、またこのような人物の古墳がある伊万里は当時軍事的に重要な意味を持った地域であったということができるでしょう。夏崎古墳は当時の伊万里の地域性を示す貴重な古墳であり、市の史跡に指定されています。また出土遺物は県内でも歴史的に貴重な資料だと認められ、県の重要文化財に指定されています。郷土の文化財でした。
ほがらかページです。市民の防火意識を高めることで火災の発生を防ごうと、秋季火災予防運動が11月9日から15日まで実施されました。11日には国見台体育館で伊万里市防火フェスタが開催され、幼年消防クラブとして活動している伊万里幼稚園、カトリック幼稚園、南保育園、大里保育園の園児たちが参加。防火と書かれた法被を着てマーチングや組体操を行い、火災の予防を呼びかけました。またこの日は琉球国祭り太鼓佐賀支部が招かれ、力強い演技を披露、来場者と一緒になって踊るなど会場を盛り上げていました。美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、第46回伊万里市子ども話し方大会が11月3日立花公民館で開かれ、各町の子ども会を代表して小学生16人、中学生14人が参加。素直な思いを自分の言葉で力強く発表しました。小学生の部最優秀賞、東山城小6年立石ゆめさん、優秀賞伊万里小6年日渡し愛香さん、優良賞発達小6年松本一生さん、大坪賞6年山口瀬名さん、牧島賞5年中島美久さん。中学生の部最優秀賞伊万里中3年谷川美優さん、優秀賞国見中3年吉永咲子さん、優良賞東陵中3年丸尾志保さん、山城中3年 松本時子さん、慶政中3年石部かな子さんが選ばれました。ほがらかページを続けます。秋本番、地域資源を生かした元気な企画が開催されました。11月3日はたつふれあい広場に恒例のかき焼きがオープン。初日はかき飯の販売やこの城の積みでの味噌汁の振る舞い、取れたてのカマスなど魚介類の販売もあり、来場者は栄養分豊かな海で育った旬のカキや伊万里牛などのバーベキューを堪能していました。かき焼きの営業日は毎週土曜と日曜、来年の春頃まで行われます。同じ日、東山城町河内野の夢工房滝野では秋の収穫祭夢の市が行われ、地元自慢の石窯で焼き上げる人気の親子ピザ作りや、直径 1.6 メートルの巨大鉄鍋で作る黒米だご汁の販売、早釣りや竹細工で遊ぶコーナーなどが設けられ、来場者は風光明媚な山あいの自然に触れながら爽やかな一日を過ごしました。9日山城町では、自分たちの住む地域を知ることでさらに愛着を深め、地域の財産としてまちづくりに生かすことを目的に史跡探訪が行われました。参加した約50人は山城富士と呼ばれる城山山頂の飯盛城跡など町内の史跡3箇所を散策しました。我が家のアルバム、二里町東八谷絡み、松本正史さん、麻里子さんの長男優斗くん、次男真人くん、いずれも5歳1ヶ月です。僕は将来たけし軍団に入るぞ。優斗くん、僕は未来の宇宙を守るヒーローだ。真人くん、顔も性格も違うけどお笑いが2人とも大好き。朝から DVD を見ながら大笑いして元気に保育園に行くんだよ。お母さんから一言、毎日たくさんの笑顔をありがとうね。愛しのツインズコンビの成長をこれからも何よりの楽しみにしています。お揃いのチェックのシャツ、大きく口を開けて元気いっぱいの仕草がとっても楽しそうです。ほほえみさん、南畑町井出野の市丸美穂さん21歳、医療法人高前会前田病院で准看護師として働いています。気持ちの良い挨拶が自慢の素敵な職場です。持ち前の元気と明るさでこれからも患者様のお役に立てるよう頑張っていきます。好きな食べ物はしゃぶしゃぶにお寿司、それに焼肉。趣味は気の受けない友達との飲み会。特技は小さい頃から打ち込んできたバレーボール。好きな男性のタイプは愛嬌があって面白く自分よりも背が高い人。ちなみに私は163センチあります。明るくはつらつといかにもスポーツウーマンらしく爽やかな笑顔が素敵です。四季の歌、冬ざれや時の止まりし炭鉱碑。冬ざれや時の止まりし炭鉱碑、伊万里ホトトギス会萩原豊彦さんの句です。おばあちゃんご飯はなあに、孫が聞く。心地よきかな我の存在。おばあちゃんご飯はなあに、孫が聞く。心地よきかな我の存在。伊万里白露短歌会原田美代子さんの短歌です。Thank you.
つです。男子第49回女子第25回県中学校駅伝球技大会が11月6日木島郡白石町の福富マイランド公園を発着点とするコースで行われました。伊万里中学校男子が優勝。12月1日に熊本県天草市で行われる九州大会、16日に山口県で行われる全国大会に出場する予定です。11月17日国見台体育館で元プロ野球パリーグ審判部長藤本則明氏の講演会が行われました。なお藤本則明氏は伊万里高校出身です。これは小伊万里ライオンズクラブの結成10周年を記念して行われたものです。第6回小伊万里ライオンズクラブ期争奪中学生野球大会が11月18日と23日国見台野球場と有田町の赤坂球場で参加チーム8チームで行われ、優勝は慶成中学校でした。第28回会長杯争奪バレーボール秋季大会が11月4日国見台体育館で行われました。優勝はサムコでした。なお参加は女子の5チームでした。11月2日から4日にかけて第35回市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が国見台野球場で開催され、伊勢地区の高校5校による熱戦が繰り広げられました。優勝は有田工業高校、準優勝は伊万里農林高校でした。第44回小学校陸上運動会が10月20日国見台陸上競技場で行われました。伊万里市陸上競技協会が10月8日に文部科学大臣から障害スポーツ優良団体表彰を受賞しました。これは国見台陸上競技選手権大会の開催など長年にわたり陸上競技を通じて競技力の向上や青少年の健全育成などに努めたことが広く評価されたものです。第65回県民体育大会が10月20日と21日の2日間佐賀市などを主会場に開催され、19競技で熱戦が繰り広げられました。伊万里市は昨年より2つ順位を上げ総合3位に輝きました。第4回伊万里ケーブルテレビジョン期争奪少年野球大会が10月20日と11月4日国見台野球場で行われました。各地区大会を勝ち抜いた4チームで、優勝は立花少年野球でした。12月の市民スポーツ。9日日曜、桑原杯争奪バドミントン選手権大会 C 混合ダブルスバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、16日日曜、高等学校弓道奨励社会9時より国見台弓道場で、22日土曜と23日日曜、近県高校生バスケットボール伊万里大会が8時半から市内各高校ほかで、23日日曜、市卓球選手権大会が9時から国見台体育館でそれぞれ開かれます。町民スポーツです。9日日曜、波多津町内一周子ども駅伝大会波多津町親子卓球大会が8時から波多津体育館ほかで、16日日曜、フルーツの里ロードレース大会が8時半から伊万里ふるさと村周辺で、二里町民卓球大会が8時半から国見台体育館で、1月1日火曜、牧島地区新春アルコー会が8時から、東山城町新春 走ろう、歩こう会が8時からそれぞれ予定されています。これでスポーツを終わります。
代わって、暮らしのチャンネル、お知らせです。冬の交通安全県民運動が12日水曜から21日金曜まで行われます。交通事故死ゼロを目指す日は20日木曜です。運動の重点、1、子どもと高齢者の交通事故防止、2、夜間における交通事故防止、3、飲酒運転の根絶。県内では今年交通事故により10月末現在で40人の尊い命が奪われました。そのうちの26人が65歳以上の高齢者で、全体の 65% と非常に高い割合を占めています。高齢者交通安全5つの心得、マミームメモを実践しましょう。間は待つ、安全が十分に確認できるまで待つ。見、見る、周囲の状況を見る。無、無理をせず止まる、交差点では無理をせず止まる。目、目立つ、反射材用品を着用して目立つ。も、もっと知る、自分の身体機能の変化をもっと知る。飲酒運転防止のポイント、これから忘年会などで飲酒の機会が多くなります。飲酒運転は取り返しのつかない重大な犯罪です。仲間などでの飲酒運転禁止の呼びかけ、ハンドルキーパー運動の推進、飲酒会合の場へ車両を持ち込まない、アルコール摂取量の把握、これは翌朝の運転への注意です。飲酒運転を根絶しましょう。11月7日現在で前年と比べて市内の交通事故発生状況は、人身事故が373件で15件減っています。死亡者は2人で1人減っています。怪我をした人は471人で26人減っています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 水道の冬支度は済んでいますか？水道管の凍結を防ぐには、保温チューブや布、縄を巻いてその上をビニールなどで保護してください。古くなったチューブなどは取り替えましょう。水道管が凍って水が出ないときは、タオルか布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かしてください。水道管が破裂したときは、元栓を閉めて、破裂した箇所に布やテープを巻きつけた後で、水道部または近くの市の指定水道工事店までご連絡ください。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。伊万里市が行う入札、見積もりに参加を希望する人は、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。受付期間は10日から来年1月11日まで。対象業種や資格期間、定期受付、半年に1回行われる追加受付や提出書類など、詳しいことは契約管理課、電話 23-2176 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、19日水曜10時から正午まで市民図書館ホールで。12月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日水曜11時から11時45分まで、子育て支援センターポッポで。いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。子育てに関する悩みや相談も受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。伊万里農林高校では生徒が栽培した生産物などの直売会旬の駅農林を11日火曜正午から0時50分まで開きます。売り切り次第終了します。場所は伊万里農林高校。販売物品はいちご、トマト、シクラメン、クッキーなど。問い合わせ先、伊万里農林高校富士山、電話 23-4138。 思春期保健フォーラムが来年1月5日土曜1時15分から4時半まで市民センターで開かれます。参加費は無料。講演の演題は性の教育を通した人づくり。講師は岩室真也さん。また性教育と健康づくりをテーマにシンポジウムも開かれます。申し込み期限は12日。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2102。 消防団員用防火衣を整備しました。消防本部では宝くじの収入を財源とした財団法人時事総合センターの助成を受け、消防団員用の防火衣を整備しました。消防団に必要な装備品であり、今後の現場活動に役立てます。問い合わせ先、消防総務課消防団係、電話 23-2116。 婚活クリスマスイベントの紹介、メイクアップとコミュニケーションアップ講座、23日日曜9時半から正午まで。内容は女性のためのメイクアップ実践講座。参加費は無料。定員は女性限定で20人。またハウステンボスきらめきバスツアーが同じく23日2時から9時まで。内容はハウステンボスのイルミネーションとクリスマスディナーを楽しみます。参加費は4000円で、入場料や食事代ほか。定員は男女各14人。問い合わせ先、いずれも婚活応援課、電話 23-2950。 狩猟や有害鳥獣駆除には狩猟免許や市の許可が必要です。免許や許可がなく罠を仕掛けることは違法です。市では有害鳥獣駆除のため新たに狩猟免許、罠料を取得する65歳以下の人に支援を行っています。狩猟免許試験や狩猟免許試験補助制度など、詳しいことは農業振興課営農流通係、電話 23-2557 へお尋ねください。カルチャー入門講座、男の料理教室、対象は市内または市近郊に在住の男性。期間は来年1月22日火曜から毎週火曜日で全8回。受講料は5000円、材料費は6000円。申し込み期限は1月11日金曜。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。障害者ふれあい文化祭の作品を募集します。応募締め切りは来年1月16日水曜。出品点数は自作のもので1人3点以内。作品の種類は絵画や作文、短歌、俳句など。展示期間は1月26日から28日まで。展示場所は市民センター。問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 市役所は毎週火曜午後7時まで。住民票や税証明などの交付業務を行っています。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。冬の暖房の室温は20度を目安に。設定温度は低めにして着るものを工夫しましょう。例えばカーディガン着用で体感温度が 2.2 度上がります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 市役所の一般業務は29日から1月3日までの年末年始はお休みします。ただし出生、死亡、婚姻など戸籍の届け出は休み中でも当直室で受け付けます。主な施設と業務の休業日。市民センター、市民会館、国見台運動公園、いずれも29日から1月3日まで。ゴミの収集、1日元日から3日まで。なお、この期間中は集積所へゴミを出さないでください。死尿の汲み取り、30日から1月3日まで。環境センターは31日まで開けていますが、下旬は搬入車両が多いため大変混雑します。早めの搬入をお願いします。受付時間は8時半から4時半まで。なお、正午から1時までを除きます。家庭ごみの手数料は100キロまで250円、50キロマスごとに125円が加算されます。小銭のご用意をお願いします。なお、環境センターにごみの持ち込みができない日は9日、16日、23日の日曜と1月1日から3日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 犬の捕獲と犬猫の引き取りは28日から1月3日まで休業します。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 12月の行事です。市民センター、愛祭り歌を佐賀カラオケのど自慢が8日土曜1時半から、ドレミのコンサート24日月曜1時から、市教育研究大会25日火曜1時15分から、市民会館カラオケバレンタイングランドチャンピオン大会が9日日曜9時半から、伊万里商業高校定期演奏会が24日月曜1時半から、市民図書館クリスマスお話し会15日土曜2時半から3時半まで、図書館ホールでの名画上映会16日日曜2時半から4時半まで。なお、催し物はすべて無料です。12月の休館日10日、17日、24日の月曜と23日の天皇誕生日、28日から1月3日の年末年始がお休みです。12月の市民相談、法律相談第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談第1木曜10時から正午まで、公証人相談第3木曜10時から3時まで、いずれも予約が必要です。人権相談第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談第3金曜9時から正午まで、佐賀県宅地建物取引協会による不動産相談第2木曜10時から3時まで。場所はいずれも市民相談コーナー。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ファイナンシャルプランナーによる家計相談予約が必要で、毎週金曜9時から4時まで。場所は税務課。問い合わせ先、税務課、電話 23-2152。 年金相談、予約が必要です。毎週金曜9時半から3時まで。場所は面接室。問い合わせ先、唐津年金事務所。電話0955-72-5161。新商社相談、第4木曜10時から3時まで。面接室。心の健康相談、毎週月曜、火曜、木曜、金曜、9時から3時半まで。場所は福祉課社会福祉係。問い合わせ先、福祉課社会福祉係。電話23-2156。女性相談、毎週月曜と水曜は9時から4時までと、毎月第1、第4木曜10時から4時まで。面接相談はいずれも予約が必要です。相談電話番号、電話22-6763。注文した覚えのない健康食品の送りつけにご注意を。商品を送るというが頼んだ覚えがないという相談が増えています。この場合は代金の支払い義務はありません。特に代金引き換え配達の場合は、代金を支払わず受け取りを拒否し、心配な場合はご相談ください。また業者名などを控えるようにしましょう。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター。電話23-2136。これで暮らしのチャンネルを終わります。
伊万里秋祭り2012、10月28日市街地を会場に開催され、恒例のわっしょいパレードや市民総踊り、太鼓フェスティバルなど多彩な催しが行われ、23団体が楽しく参加、多くの人でにぎわいました。また伊万里神社御神幸祭、伊万里トンテントン祭りでは6年ぶりに安幕が復活。26日と28日には模擬合戦が行われました。11月1日現在の人の動き、男27,589人、女3,032人、合わせて57,621人。先月より41人減っています。世帯数は22,458世帯、6世帯前月より増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。
師走の声とともにぐんと冷え込み、野も山も初冬らしい佇まいになりました。12月になると一年の締めくくりの行事がたくさんあります。その一つに今年の世相を反映した流行語大賞が発表され、耳に馴染んだ言葉の数々が披露されました。街には色とりどりのイルミネーションの明かりが灯り、それに加えてクリスマスソングが流れてきて、なんとなく気持ちが華やぎます。今年一年、小玉会にお付き合いくださいましてありがとうございました。皆様、お体に気をつけられて、どうぞ良いお年をお迎えくださいませ。では来年まで、ごきげんよう。